テキストがガラテヤの信徒への手紙5章の16節以下、その少し前、13節から15節までに言われていることをもう少し今度広げているというふうに考えている。それは何かというと、13節を見ると、兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、霊によって互いに使いなさい。律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によっても、それはさらに今度5章の1節それはさらに今度5章の1節ともこうつながってますね。この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはならない。このギリシアの信徒への手紙のテーマをキリスト者の自由というふうにつけました。自由っていうのは何なのかということが大事なのですが、その自由というのはパウロの主張するところによれば、霊によって生きるということなの。聖霊によって生きるということですね。16節に、私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません、こうなるんですが、じゃあその霊の導きに従うというのは具体的にどういうことなの。私は学生時代にそういう、自分の下宿の近くにそういう種類の教会一度覗いてたまげたことがあるんですが、ただいまから聖霊を受けましょう、こうしかしか言うんですね。で、何するのかなと思って後ろの方でこう様子見てたら、まあ誰言うとなくうめき声が起こる。さまざまなうめき声と聖書でいう威厳というのを私は人工的に作り出しているというふうにしか思えないですね。そう、みんなが天での声を出してますから、あのハーモニーじゃないですね、そのディスハーモニーですか、これが何とも言えん、なんか妙な感じなんですね。みんなである程度高まってきたら、さあ私たちは今聖霊のただ中にいます、どなたでも恵みを明かしてください、こうやっていうふうになるんですね。私はこれは偉いとこ来たと思って、それで抜け出すチャンスを狙ってそーっと抜け出したんですけどね、そういう、こう感情的に何か高まることを霊的というふうに言うのではないだろうというふうに思うんです。そういうふうに誤解されているんですけども、私はパウロの言わんとしているところをよく読んでみるとそうではないですね。今日の題は結果から知るってこう書いてある、言ってつけたんですが、それは5章の20です。霊の結ぶみは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですとか。霊の結ぶみというのは、何かを言ったりとかですね、何かをしたりっていうことよりも、これ全部共通してるのは、あり方ですね、状態を言ってます。愛が自分の基盤になる、あるいは喜びが内側から、その喜びの表現は千差万別です、ね、人によってそういうのがこう増えてであったり、あるいはあんまり好きじゃないという人は顔は微笑んでなくても目が微笑んでるとかね、そういうふうに現れてくる。それはどういうふうにすることだっていうことじゃなくて、聖霊に従って生きるということは ある状態に身を置くという、というふうに考えているんですね。その反対、17節以下で、肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。こういう表現は、あの時代にはかなり分かりやすい表現だったんですね。その当時のギリシャ哲学の影響を受けた考え方は、霊と肉っていうに分けて考える、この分けた考え方を二元論、霊肉二元論、それで福音によって生きるっていうことがこうぼやかされる傾向があって、それを正そうとして書かれたのが各種の手紙だというふうに考えたんですよ。一つは今言ったギリシャ的な流れ、言うまでもなく多神教ですね。そして基本的な考えが霊肉二元論、善なるものは霊であり肉は悪である、だから善なるものに到達するために肉を超越しなきゃいけないというのが、まあそれが2つ極端な、極端になると2つに、人間は生きてる限り肉を持ってんだから肉を超越するなんてありえない、本当に超越するのは肉の欲求に素直になっていることなんだっていう、それが好循環ですね。そしてその素直になっていることによって霊に到達できるというのと、その反対はいわゆるストイックな禁欲主義、霊が働くために肉の方を抑える、だからあらゆる欲望を否定するっていう考えですね。それに対してもう一つ教会は旧約聖書の流れの中から来ているわけですから、ユダヤ教の伝統も、このユダヤ教の一つの特徴というのは、同じ二元論で言うと、私はそれを聖俗二元論、聖なるものとそれから俗なるもの、つまりそれをはっきり分ける印がこのガラテヤの信徒の手紙に出てますね。割礼があるかないかは問題ない、この割礼というのが区別する大事な一線なんです。割礼を受けているものは聖なるもの、割礼を受けてないものは俗なる、だから聖なるものは神との契約の中に来ているから大事、そうでないものは神の契約の外にあるという、やっぱり分けた感じですね。でそれに対してパウロは真っ向から違うというふうに言うんですが、この二元論というのはどちらにしてもですね、私は人間の特性から生まれてきたなというふうに思います。人間の特性というのは何かというと、判断をする、善悪を知るね、あの創世記で善悪を知る木の実を食べたという、これも私は伝統的にキリスト教ではその神様の命令に違反したことを罪という道徳的なものとして捉えているようなんですが、私はそれはちょっと誤解だったんじゃないかなと、あの神話の言わんとするところ、その証拠にキリスト教ではあの食べた木の実はあんまり問題にしてないんですね。そう思いただから単純に禁断の好みっていうふうにだけ言うんですが、本当はあの神話において大事なことは何を食べたか、善悪を知る木、あるいは善悪の知識の実で、しかもその中央にあるというのは命の木と善悪の知識の木だからね。それは神様の領域のもの、命は神様のものなんです。最終的な善悪も神のみが知る、いいと悪いとを変えて分ける考え、これは私たちはもう身に染みてるわけです。もうくっついて人間だから仕方がないんです。 自由っていうことは比べないっていう。パウロはそうすると二元論じゃないのというふうに見える。肉と霊が対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし霊に導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。この場合のですね、パウロが使う霊肉というのは、当時のギリシャ的なそういう霊肉二元論の使い方よりも、その言葉を使いながら、霊という時に神、肉という時に人間という使い方をしている。霊の結ぶ身というのは神様がくださろうとするものということですね。でそれはじゃあ結果が愛になり喜びになり平和寛容親切こういうふうになるんだということのために、パウロは24節にですね、キリストイエスのものとなった人たちは肉を欲情や欲望をもろとも十字架につけてしまったのですという表現をする。同じガラテヤの信徒の手紙の2章の19節を見ますと、私は神に対して生きるために律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられていますという表現とこう対応している。パウロの言いたいところ、キリストと共に十字架につけられているっていうことを、ここでパウロは肉を欲情や欲望をもろとも十字架につけてしまう。これをさっと読むと、大変だクリスチャンのから一切の欲望を禁じられるんだ、全部十字架につけないといけないんだっていうふうに取られるかもしれませんが、私はここでパウロは肉というのは私が中心になるということ、自分中心になるということをしている。ということはもうちょっと心理学的な表現をすると、しばしば自分を突き放してみることができるようになる。自分に気づかないというのはしばしば人間起こることなんですが、だから自分を突き放して見るゆとりということが、肉を欲情や欲望をもろとも十字架にする、単なる禁欲を進めているということとは私は違うと思っているんですが、霊の導きに従って生きているなら霊の導きに従ってまた前進しましょうというのは、具体的に言うとあちらの、あちらのって言った神様、私はしばしばあちらのという言い方をしたんですが、そのこちらの中心であってですね、神様がしようとしておられることに従うためには、私たち自身の心と体に力が入っているといけない。自分に力が入るというのは二通りあるんです。非常に力んでいるときに自分に力が入る、その真反対も同じことなんです。絶望しきっちゃった、もうどうせダメよ私は、こうね、そう決め込んじゃう。いやもうこれがある限りだね、例えば病気あるいは何かの人間関係、あの物分からず屋の主人と一緒にいたら絶対ダメとかね、何かこう自分が解放されない理由が他にある。そしてそのことのゆえに自分はできないんだっていうふうになるんですね。それじゃなくて して私はまあそれをしょっちゅうだからあるがままっていうふうに言うんですが、あるがままっていうのは力を抜く状態です。縛らないで力を抜く、それは改めて自分を見直すことができる。福音は届いていますかっていうのがヨルダン社から出ました。京都五光町教会の牧師の藤木正蔵先生とルーテル神学大学の社会福祉科の教授、つまり工藤信夫先生、二人がの教著という形で、福音は届いていますかっていう題で、工藤先生はクリスチャンだったんですが、やはり精神科の仕事をするときに福音によって絶対に自由になるはずだし治療に効果があるはずだっていうふうに思っていたんですが、どうも自分の行く教会で聞いているとちょっと違うなということを感じていたんですね。本当にそうなのかな、そうすると自分の方が違うのかな、じゃあ福音を伝えるということで病気が良くなるなんてことはありえないのかななんて迷っている時にこの藤木先生の本に出会う。そうすると藤木先生はキリスト教用語一つもない使う、つまり自分の言葉で自分ね、でそこに共感した。そしてその信仰のあり方に工藤先生これだと思います。だから工藤先生が招かれていく講演会でしばしばこの藤木先生のことを引用なさって自分が影響を受けたって言ってね、それで結局じゃあ一緒に本を作ろうとして2年前にできたんですが、その一つにですね総会っていう題、総会気分総会の総会です。そういう題でね、こういうふうに書いてあるんです。言いたいことがないわけではありません、主張しうることは十分にあるのです。でもそれを言って弁明したり説得したりして何になりましょう。相手を無視しているわけではないのです。我慢しているわけでも諦めているわけでもないのです。もちろん言ったって少しも構わないのです。ただ言いたいことを言わずには済ませられない自分の心に否定しきれないとらわれを感じるから、そのままにしておくだけの話です。そのままにしておくことで味わう自分を話した爽快さを生きたいからなんです。生命命はこの爽快さを、つまりね、言いたいことがあったら言いなさいよっていうふうなことで全てがうまくいくということではないのだ。言いたくないっていう部分もあればそれも受け止める。また自分も言いたいんだけど言いたくない、そのなんかモヤモヤしているその自分をも受け止めるということですね。自由っていうのは矛盾の同居という。だからとても簡単に言うと、私の中に天使が50人と悪魔が50人いるっていうふうに思っている。虫の居所が悪い時には悪魔の方が勢力を持って天使の方をやってる。まあたまにしかないんだけど、今日は我ながらなんていい人なんだろうなんていう時は天使が少しっていうふうに思えばいいです。その、ね、だから自分の中全部天使だと思うからいけない。それはべきであるということで生きるとそうなるんです。べきでないことを否定したくなる、認めたくなる。そうじゃなくて両方が一番ある、私の、ね、そして藤木先生の他のところを読んでいて、そうですよ、人間が全部正直になったら生きていけるだろうか、心の底まで全部 さらけ出し合ってみんなで生きてね、それが見えたら生きていけるだろうか。そうじゃないところを受け止めて、そしてまあ日本的に言うと察し合うっていう、受け入れ合うっていう、そこのゆとりが大事なんじゃないかっていうわけですね。どうも現代の価値観というのは持つということとするということになる。これはどうもキリスト教信仰にも共通してるかもしれない。信仰を持っていますかっていうね、信仰を持たなければ救われませんよ。あなたは地域のために何をしているっていうんですか、なんて言われるともうシュンとなりますね。あなたはこう言うけども教会のために何したんですか、なんて言われると、それはまた、うん、でそれが言える人は自分はしてると思える人ですから、そうするとそうやって言われた人は何をちょっとぐらいしたからって言われちゃってとかっていうふうになるんですね。信仰は持つということとするということではない。これも藤木先生の主張ですね。あるということ B です。だからこの間私が申し上げたのに通じます。愛というのは何かをするということよりもどういうあり方をするか。聖霊の御っていうのも愛であり喜びであり、そういう結果が来る。そうするとね、あの喜びについて藤木先生はこういう表現する。平安、真の平安、悩みなく苦しみなく平安であることは誰しも望みます。しかしそういう苦悩のない状態はついに来ないでしょうから、平安を望むとすれば苦悩の外にではなくてその内にということになります。平安とは結局苦悩の内のことです。苦悩の中のことです。苦悩の中にとどまり続けて待つ人にふと与えられる微笑のように来るのが真の平安です。これが藤木先生らしいところですね。苦悩の中にとどまり続けて待つ人に、つまりああやだやだこれさえなければなんて思わない、今苦しいんだって、苦しいなら苦しんでいいんだって思いながら、しかしそこにふっと風が来るだろうなって待ってると、なんかの様子にふっとした、あこれだって思えること、ふと与えられる微笑みのように来るのが真の平安です。決して長くは続かない淡いもの、しかしそれは思い出されては人を再び苦悩の中にとどまり続けしめるだけの力を持っている。そういう思い出しうる平安を持つのは執行者の一つの特権であります。つまり私はそれを不安の中の平安、私の言葉で言うと平安とは不安の中の平安、不安が消えることを普通みんな平安って言うんだけど、そうじゃない、信仰における平安とは不安がありながら平安であるということなんです。問題を解決した上で得られるものじゃなくて、不安のただ中にいながら、どうして私は今落ち着いていられるのだろう、それは精霊、精霊っていうのは感じようとしないで信じることです。私はいつも礼拝の前に祈るときも、もう精霊に導かれてるからこの礼拝に来てる、精霊が働いていなければいいの、ここにね。だから私たちはね、あの精霊の、もう真っただ中、精霊の手にしっかり捉えられて今あるとすると、大事なことは蛇口ひねることあんまり詰めていない、蛇口ひねるとドーッと通る、それは力を抜くというふうに思うんですね。そしてそれは両面を素直に受け止めるということ、嫌な自分もね、 嫌な自分を認めたくないっていうのは、それはひっくり返しの傲慢なんですよ。そうでない自分を片っぽで責めていることだ、ね、そうじゃなくて、人にも言われたらそうなんですよ、嫌なやつなんです、自分でも嫌になってますよって、まるで人ごとみたいに言えるようになったらどうでしょう。そしてそれはそうなれば、なぜならばどういう状態になっても私たちは最後が保証されてますって言いますね。ちゃんと連れていくから心配するなって言われてます。その間に多少紆余曲折あるかもしれない、お前は同時だからまたしんどい目に遭うかもしれない、だけど最後は大丈夫だからってお約束をいただいて、それが信仰ですね。工藤先生もですね、セミナーをいつも開催してらっしゃるようですが、こうカウンセリングですね、ある一人の参加者が、ご婦人なんですが、こういうふうに言ったんだそうで、私が今回このセミナーに参加しましたのは、昨年の秋このセミナーに参加した主人の変わりぶりに驚いたからです。うちの主人は公務員ですが、長い間うつ病に悩まされてきました。そのため本人もまた私たち家族も大変苦しんできました。この病気がなかなか治らないから、工藤先生のお話の中にこんな言葉があったんです。病気だからといって何も肩身の狭い思いをする必要はない。治る病気は治したらいいけど、病気が治らないからといって絶望するほど人間は安っぽいものではないのではないか。病んでいる中にも立派な人間の生き方がある。病んだがために見えてくる世界というものもある。そうすると病むっていうこともみんなが忌避すべき、逃げるべき、あるいは否定すべきことではなくて、病んだら病んだことをの中でどう生きるかっていうふうにする。しかしその病を受容しきれないでいると、それが敵になってしまっているから自分が解放されるじゃないでしょうね。山なければ得られない真理もある。そうすると何でもそうです、挫折しなければ得られないことなんだ。嫌なことを避けようっていうふうに思う必要はない。少なくともキリスト教信仰によってですね、私は成功するっていうことばっかりを強調されてるキリスト教信仰はちょっと前に詰まるんです。信仰を持つのはキリスト教の信仰を持ってこういう偉い人います。そういう種類の伝道あるんですね。そのスポーツ、有名なスポーツ選手、信仰を持ってそれでガタッとなったとか、だから大成功したとかっていう、そのサクセスストーリー、これアメリカ人大好きなんですけども、私は信仰がサクセスストーリーになったらキリスト教じゃなくなる。なぜならばイエスの生涯はサクセスではなかった、成功ではない、ね、その綾子さんに言わせれば史上最大の失敗者だ。しかし生きて永遠の命なんだ、それも命なんだ。そうするとやっぱり私たちは人間の弱さと限界にしっかり土台を置いた上で、何が生かすのか、何が本当に生かしてくれるのかっていうところに目を注いでいるっていうことこそ基本なんじゃない。それが信仰だと、まさに信仰ですね。何をするかじゃないんです。何をするかはその後から自然に出てくるだというふうに思います。そしてそれは千差万別でいいんです。全部の人が違っていいんです。一律に同じようにいいのねという気がいたします。だから私たちが求めるのはそういう勝てる力じゃなくて、ね、受け入れられる力、 すべてを耐えられる力、認められる力を求めることじゃないかな。そしてそれはもう皆さんちょっと気づいたら結果において必ず分かります。あ、この静けさは何だ、あれ精霊にも気づく、私は精霊を気づかせてくださる神ご自身というふうに言いたいと思います。私は精霊を信じてますって言いながらね、ポンと気づくことが鈍いというのは、私はおかしい、それは悪霊だというふうに、精霊を信じてるっていうのはいろいろなところに、そして気づくっていうのはね、言いようのない宝ですよ。本当に得した気になりますね。私は北海道から東京に来たばっかりの時に、うわぁ、どんどんスタートが来たのか、本当に冬の間だけは、あ、まあいいなと思ったのは、冬にも外で咲いてる花が、その当時の牧師さんも、書斎のすぐ前にね、サザンカ。で、あ、まあ冬に咲いてると思ってね、私カメラ持って写しに行って、そばこう拡大したらもうシワとひびだらけなんですよ。これは全然絵にならないやと、一つぐらいないかと思って探しまったんです。全然なくてやめたんですね。とは次の年、小雪が舞って、それで風が吹いてる中でやっぱりサザンカがこう揺れながら咲いてるのを見た時に、気づいたら、つまり他の魚に花が咲けないときに、この雪の中で風の中で咲けるんだもん、花びらは咲けるよ、艶は落ちるよ、でも咲いてるってなんて可愛いんだ、すごいなって、そしてついごめんねっていう、そしたらそのことに気づいただけで、すごい豊かな気持ち、ああよかったって、別に何もらったわけでもないんですけど、そのね、それを気づかないでいた自分に気づいたら、それが儲けない、精霊はそれを私たちに助けてください。今何持ってる持ってないなんてそんなこと関係ないんだ、じゃなくて気づいておらん、いっぱい宝物があるんだからということじゃないかというふうに思っています。天のお父様、今日も御導きを感謝いたします。つい自分中心になって、そしていい悪いを自分で勝手に決めて、そしてその物差しで人を見ます。人も不自由にさせ、自分も不自由になっているのに気づかないでいることしばしばでした。どうぞ私たちの弱さやまた矛盾を全て受け止めてくださっているあなたの前に、しかも永遠の命が約束されているものとして、どうぞ緩やかに、そしてゆとりを持って、どんな時にもまた与えられる平安を喜んで歩んでいくことができるように、どうぞお助けください。この一週もどうぞあなたの祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。